毎月最後の日曜日は旧約聖書の詩編を一つずつ読み進めております。詩編というのは、まあ、これ詩という言葉、ポエムですね、多くはむしろ祈りと、神様への祈りといったものが多いと言えるんですけれども、ただ中には、祈りにはなっていない詩編もあります。今日の詩編、この11編というのがまさにそうでありまして、それはもう最初の言葉から違っております。詩編11編1節を見てください。843ページお読みします。指揮者によってダビデの詩。主を私は酒どころとしている。この言葉ですね、この下の段の例えば12編、詩編12編の2節、主よお救いください、これも祈りです。何々してください、これ非常に対照的ですね。でもこの11編の1節っていうのは、主を私は酒どころとしている、これは何なのかお分かりでしょうか。主は私をは酒どころとしている、何だと思われますか。これは自分の信じているところを述べているんですね。主を私は酒どころとしている、これは信仰の告白です。信仰告白です。今私どもの礼拝というのは、このコロナ禍の中で、礼拝も短縮して1時間以内でを目指して行っておりますし、賛美歌もね、さっきも 1節と2節、1番2番でした。子どもたちへも説教もありませんし、10回を唱えることもいたしておりません。それともう一つ割愛していることは信仰告白です。ニケア信条、他の教会、教団の教会でも人信条とかですね、あるいは聖餐式のある礼拝では日本キリスト教団信仰告白を告白、何かの告白をするというのが礼拝のずっと昔からの伝統ですね、プログラムの中に入っています。これはキリスト教の礼拝だけでなくて、その前のユダヤ教の礼拝、エルサレムの神殿礼拝、あるいはもっと古い出エジプトをした時の杉越の祭りの中にも必ず信仰告白というプログラムがあります。詩編はまさに礼拝の中で読まれてきたもの、用いられてきたものを集めたものですから、この中に個人の一人の信仰者の信仰告白も収めてられていると、そう考えられています。で、私たちはどうしても信仰告白と申しますと、ニケア信条でもそうですけど、こう自分たちが信じていることをダーッとですね、お題目のようにこう読み上げてですね、ただもうね、機械的に読み上げるだけという感じがいたしますけれども、この詩編の11編の信仰告白は面白いです。ああ、なるほどな、さすが詩編に残されただけのことはあるなと私は思います。確かに最初はね、主を私は酒どころとしている、そこからダーッとね、自分の信仰を述べ始めるかっていうと、そうじゃないんですよ。次に何をしているかっていうと、どうしてあなたたちは私の魂に言うのか、鳥のように山へ逃げろ、見よ、主に逆らう者が弓を張り、鶴を矢をつがえ、闇の中から心のまっすぐな人を言おうとしている、世の秩序が覆っているのに主に従う人に何ができようか。これは何とここで言われているかというと、そういう主を私は酒どころとしているという自分の信仰の告白に対して、あなたたちは、これはあなたたちってのは誰だろうかっていういろんな議論もあるんですけど、おそらく世間一般の人たち、あるいは友人たちとも考えられます。家族かもしれません。いずれにしろ周りにいる人たちなんです。でそういう人たちが、主を私は酒どころとしているというふうに言っているこの詩人、信仰者に対して、 言うっていうんですね。こう周りの人が言うんだって。なんて言うかというと、鳥のように山へ逃げろ。反論されてるんですね。酒どころとするという言葉を少し説明させていただきますと、この酒どころっていうのはヘブライ語のハーサーハという言葉です。もともとは本来の意味はより頼むとか頼みとするっていう、まあ、神様をよりどころとする、苦しい時や辛い時にね、神様をよりどころにしていますっていうことを言ってるんですね。我々もそうです。喜ばしいことがあったり嬉しいことがあったら神様に感謝いたしますね。でも苦しいことや辛いことが起こると、なんだと、なんで神様はこんな苦しい目に我々を合わすのか、そう思います。で、神も仏もあるものか、神様なんていないんだっていうふうにね、どうしてもそっちへこう心がね行ってしまう私たちがあるんですけれども、でもこの人は、多分これとても苦しい状況があるんですよね。苦しい状況、辛い状況があるんだけど、私は神様主を酒どころとしている、より頼んでいる、ハーサーハしているんだっていうふうに言ってるんですね。で、それに対してこれ堂々とした信仰の告白なんです。それに対してそれを聞いた人たちは、私の魂に言う、もう言ってんだけど、なんか心にこう言うっていうんですね。どんなことを言うかっていうと、鳥のように山へ逃げよ。これは何かっていうと、逃げた方がいいよっていう言葉なんです。身を隠せ。ある解説者は、これはもう36計逃げるが勝ちだって言ってるっていうんです。ね、面白いですよね。つまり、今、非常に厳しい状況がある。だから、しばらく身を隠せ。もう山へ。山へ逃げてけって言うんですね。なぜかその理由が2節です。見よ、主に逆らう者が弓を張り、こう不信仰なものですよね、神様と関係ない信じない者が弓を張り、鶴に矢をつがえね、闇の中から心のまっすぐな人、これはこの詩編11編の信仰者なんです。自分のこと、あなたのことなんです。心のまっすぐな人をこう言おうとして、プシュッと言おうとしている。なんかね、多分、心のまっすぐな人っていうのは、これはこの信仰者のことを言ってるんですけども、これ本人のことなんです。で、そのおそらく考えられていることは、周りの人が多分こうだろうって言われてるんですけども、よくあるじゃないですか、周りの人がまあまあまあまあまあまあって書いてね、まあまあそんなことを荒立てなくていいよとかね、そんな風にね、真面目にね、心のまっすぐな人、こんなにね、なってたらいいのかな、馬鹿正直に、ならなくていいよって周りが言ってんのに、その人、この人は、いや、そうじゃない、心がまっすぐなんですね、いや、そうじゃない、やっぱりこれは言わなきゃとかですね、これは、ちゃんとね、表に出さなきゃとかっていう風に、どうも言って、言っている状況があるんだろうと考えられるんです。で、そういう人は世の中から周りから見ればですね、ちょっと面倒な人なわけですよね。ちょっとこう、もうそんなこと言うなよって、もうことを荒立てるなよって、もうそんなことしたらこう、その不正やね、世の中のそういうこうちょっと甘い汁を吸っているような人が闇から。弓を張り、鶴を矢をつがえ、心のまっすぐな人を言おうとしている、お前そんなことしてたら撃たれるよってことなんです。そんなにバカ正直に生きてたら危ないよ、闇からですからね、後ろからこう撃たれるよって。だから鳥のように山へ逃れよ、ちょっと身を隠せってことですよね。ちょっとこんな危ない状況なんだよって。だから、そんなこと、逆に言えばもうそんなにことを荒立てるなよって、そんなことしたら後ろから撃たれるよって言うんです。で、それが3節です。世の秩序が覆っているのに主に従う人に何ができようか。これいいこと、いい言葉っていうか、なるほどなって思う言葉ですよね。世の中の秩序、つまり世の中がだんだんね、こう覆っている、土台が覆っているっていう意味なんですけど、 せちがない世の中になっているんでしょ。こんな時には主に従う人、つまり信仰を持って神様と自分との関係の中で、いやこれは言わなきゃとかね、このことはやっぱり他の人がいる、黙れ黙れ忖度してねこんなこと言うなよっていうようなことも対してもなんとかねしたいなって思ってるっていうことに対してね、お前一人が信仰を持って信仰を持ってそんなことやってて何ができるって言うんです。世の中動かないよって言うんです。あるいは周りがこう転覆しているんだ、覆っている、みんな賄賂とかね、その不正とかそういうことがいっぱいある状況の中で、主に従う人がに何ができようか、君一人が信仰を持って何とかしようと、この世の中を変えよう、そうだ無理だよと、そういうふうに言っている言葉なんですよ。これ面白い言葉なんです。でそういう人が周りにいるんだと。この状況をちょっと考えていただくと面白いなと思います。この友達、あなたたちは言うっていうの、このあなたたちは友達だと申しましたね。あるいは近所の人かもしれません、親戚かもしれません。そういう人たちはこの角でこう裏から打とうとはしてないんです。むしろ、アドバイスをしようとしてるんです。どういうアドバイスをしてるかっていうと、もうそんなに事を荒立てるね、そんな信仰マンって真面目に考えるなよと、神様なんて信じちゃって何の得にもならないよって、真面目に生きようってする必要はないよ、こんな世の中の秩序が覆っているのに主に従う人に何ができようか、むしろまっすぐに生きようとすると、真面目に生きようとすると背中から撃たれるよ、闇から、実際そういう状況にあるんじゃないか、もう鳥のように山へ逃げろって言うんです。これは、非常にアドバイスなんです、助言なんですけど、私たちも経験があることなんじゃないでしょうか。私たちの日常の中でも、そんななんでってなんでそんなことにこだわるのとか、なんで神様なんていないよ、こんな世の中で、世知がいない世の中で、なんで神様を信じて生きていこうなんてするの、もっと世の中見てごらんよ世の中見てごらん、こんな不安な、世知がない世の中で、ね、みんなそれぞれうまく立ち回ってるよって言うんですよ。そんな中でなんか一本筋を通していこうっていう生き方をする、その必要があるか、そんなことしたって何の得にもならないよって言うんです。やるんだったら、じゃあ自分のその何て言うかな、信仰を生かしたい、全うしたいって言うんだったら、鳥のように山へ逃れようなんです。人里離れてね、誰も住まないようなところで生きろってことなんです。ある解説者はこれは修道院とかことを考えればわかるのではないかと言っていますね。自分の信仰を全うしよう、自分のそのこの真面目さっていうか、まっすぐさっていうものを傷つかないようにね、貫こうとするならば、今の世の中じゃ難しいよって、世間を離れて、人から離れて、そしてどっか隔離された場所で閉じこもるか、あるいはそういう人ばっかりがいるところへ行ってそこに住め、その思いがこの鳥のように山へ逃れようのにある思いだっていうんですね。なるほどなと思わせられます。まさに仏教で言うならば出家ですね。出家すればその あなたの志やね、信仰っていうのは傷つかないで全うできるんじゃないかって言うんですよ。貫けるよって言うんですよ。今ここでいる、そこで全うしていくっていうのはね、厳しいよって、こんな世の中さ、なかなか大変だよっていうふうに周りの人はね、丁寧にですね言ってくれるっていうんですよ。でそういうふうに彼は言われてるんですよね。で面白い、なるほどな、全然昔の話じゃないでしょ。私この詩編11編読んでて、あるいは詩編をずっと読んでて思うんですよ。あ、昔の話じゃない、今の話だって思います。今のこの同じ この状況に出会っているこの11編のこの信仰を持っている人の気持ちっていうのはもう私たちがまさに出会っどっかでね出会ってて、ああ分かるなっていうふうに私は思います。この箇所についてある歴史書を読んでおりましたならば、フランス人のですね作曲家でアルテュール・オネゲルという人がおられるんですけど、その人が1921年第一次世界大戦後の、これフランス人なんですけど、フランスやスイスの、まあ、戦争にね非常に疲弊したそういう国をこう復興、今NHK でエールっていうのをやってますけれども、あれと同じように人々に勇気を与えよう、戦争後のね状況に勇気を与えようとして、オネゲルが聖書のダビデ王の人生を題材にね、みんなにもう一回ね立ち上がっていこうよっていう、聖書の言葉を題材にした、これオラトリオっていうんですが、まあ、いわばオペラなんですが、それを作ったんです。作曲をいたしました。ダビデ王という題名なんですが、その第一部っていうのが羊飼いから王様へっていう第一部なんですね。その中でゴリアテ、若い頃ダビデ王がこうペリシテの兵士ゴリアテ、これゴリラの語源になった人物ですね。ゴリラの語源になったゴリアテ、ゴリアテがペリシテの軍隊からこう出てきて、イスラエルの軍隊に一対一で勝負をしようって挑戦するところがあるわけです。誰もみんなすごい、そのゴリアテの大きな、まさにゴリラのようなですね人物をで尻込みする中で、ダビデが出て行って石投げでこう相手のこめかみに石をバーンとゴリアテのこめかみに打ち倒して、そして倒すんだっていうところが、そしてゴリアテがダビデが取り立てられていくっていうのがサムエル記上17章なんですが、そのゴリアテが登場するところで、この詩編第11編の一節が用いられているんです。これはテノールのソロでですね、まさにダビデの心境を歌ってるんですけど、どうしてあなたたちは私の魂に言うのか、鳥のように山へ逃げよというのが、ダビデの心境をこうゴリアテが挑戦している、その時のダビデの心境をこの言葉で表しています。はとても面白いなと思います。山へ逃げろ、ゴリアテが言ってるんですよ。もう俺とやるつもりか、ね、戦うつもりか、もうさ山へ逃げ、もう逃げていけと、もう尻尾を巻いて逃げるがよいっていうふうに、周りの人も言うんだって言うんですよね。でみんながどうして言うんだ、しかし私は主の名によって戦いに出ていく、戦う、そういうところでこの詩編が用いられているそうであります。まさにこの詩編11編は、周りの人たちがそういうふうに鳥のように山へ逃れたらどうだって言っていることに対して、彼は逃げないんです。逃げないんです。なぜ逃げないのか、踏みとどまります。なぜ踏みとどまれるのか、それが4節からです。主は聖なる宮にいます。主は天に御座を置かれる。御目は人の子らを見渡し、そのまぶたは人の子らを調べる。主は主に従う人と逆らう者を調べ、不法を愛する者を憎み、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれる。主は正しくいまし、恵みの技を愛し、御顔を心のまっすぐな人に向けてくださる。いい言葉ですね。本当にいい言葉。これは何を、彼は信仰告白なんですけど、何を告白しているかというと、4節は、いや、この今厳しい状況にいる私のことを、神様は聖なる宮にいます、天におられるんだ、その御座におられるんだ、そして何してくださっているかっていうと、ちゃんと見ててくださるんだ。御目は人の子らを見渡し、そのまぶたは人の子らを調べる。ちゃんと一人一人をね、ちゃんと見ててくださっているんだ、目を留めてくださっているんだ。そして五節、主は主に従う人と逆らう者を調べ、不法を愛する者を憎み、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれる。必ず 神様はちゃんと裁きを、悪しき者に対する裁きを与えてくださるんだって言うんです。そして逆に7節、主は正しく今し恵みの技を愛してくださって御顔を心のまっすぐな人に向けてくださる。必ずね、このまっすぐっていい言葉ですよ。まっすぐっていう言葉はどういうヘブライ語の言語かと申しますと、ヤーシャールっていう言葉です。ヤーシャールっていう言葉は一筋にっていう言葉ですね。 一本の道なんですね。一筋、平らかな道でもいいんですけど、一本の一筋、心のまっすぐな人、先ほどの二節まで、心のまっすぐな人っていうのはヤーシャール、一筋に神様を、二心がないっていう意味なんですけど、一筋に神様を見上げているものを、いろいろ大変だけれどもね、神様をこう見上げているそのものをちゃんと、主は御顔を見て守ってくださるんだよと。それが主は私は酒どころとしている。この酒どころをするっていうのは逃げ込むんじゃないんですよね。間違いがあるかもしれないなと思うのは、誤解が生むかもしれないのは、主を私は酒どころとしているっていうのは、なんか辛いことがあったり苦しいことがあったらね、ポーンと離れていって神様のところに逃げ込もう、そうじゃないんだっていうことをこの詩編は言ってるんです。このテーマはここなんです。山へ逃げちゃえよっていうのはまさにそういうことでしょ。辛いことがあった、苦しいことがあった、そしてなんか人から浮いちゃってる、あの人からいろいろ言われた、この人からも言われた、もうそんなにことを荒立てるなよ、なんとかでも自分の心の中、思いの中では筋通したい、神様への信仰を通したいって思ってる。でもそれは周りに理解されないし、それを貫くことは他の人からね、弓で撃たれるような状況になる。だけどじゃあだったらポーンとどっかこんなところやめて、こんな状況やめて、こんなところからもう逃げ出して山にこもればいいじゃないかっていうことでしょ。それに対して、いや、神様はちゃんと見てくださっている、そして神様はちゃんと私たちの心どうであるか、思い、あり方をちゃんと見てくださっているから、その神様の思い、また愛、恵みの技にね、私は期待してここに留まるっていうことなんですよね。それは酒どころとするっていうのはポーンと逃げていくことじゃないんですよ。なんかどっかに修道院に入って、山にこもって出家するっていうことを酒どころとするということではありません。そうじゃなくて、ハーサーハですから、頼みとするんですという言葉です。こんな厳しい状況だけで周りの人はいろいろ自分に言う、友達までそういうふうに言う、あれもしくは家族までそういうふうに言うけれども、私は主を頼みとする、主に拠り所を持つ、主を支えとして自分はここで生きていくっていうことなんではないか、決してポーンと逃げていくことじゃないっていうんですよね。私が思い出しましたのは、新約聖書のパウロの有名な言葉です。コリントの信徒への手紙第1第10章の13節ですね。13節14節読みます。あなた方が襲った試練で人間として耐えられないようなものはなかったはずです。神は真実な方です。あなた方を耐えられるような試練に合わせることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださる。言葉っていうのは、逃れの道があるんだっていうふうに受け取られますよね。試練がある、苦しいことがある、あなた方を耐えられないような試練に合わせることは なさらず、試練とともに逃れる道をも備えてくださる。その前に言葉があるんです。パウロは言ってます。それに耐えられるよう逃れる道をも備えてくださるんです。これは今ここにいるんですね、パウロの思いっていうのは。そしてそれが、試練があるんだって、で試練があるから、この試練から逃れる道、試練からの逃げ道を 神様はちゃんと与えてくださるよっていうふうに、ただそう言ってるだけじゃないんです。そうじゃなくて、パウロがあの言葉で言ってるのは、耐えられないような試練に合わせられることはなさらず、試練とともにそれに耐えられるように逃れる道を備えてくださるなんです。その場所でなんとか耐えるんだと、なんとかそこで生きていくんだと、そこで耐えた時にちゃんと道が備えられるんだ、それが逃れる道なんです。その場所から道が見えてくるんだっていうことです。ポーンとどっかに離れて、鳥のように山に逃げて、そういう道が備えられるんだっていうことでは決してないんですね。耐えられるように逃れる道も備えられるんだ。厳しいですね。厳しいかもしれませんけど、そこで頑張ってその試練を一旦は受け止めている、この場所からちゃんと違う道が与えられるからねっていうのが、コリントの信徒への手紙第1第10章の13節14節のパウロの言葉なんです。バーンと逃げる道が与えられるっていうんじゃないんですよね。その場所で試練を耐える、ここもそうなんです。主を私は酒どころとしているっていうのは、なんか苦しいことがあったらポーンとそこに行って、そこで、なんか慰めてもらってね、なんかそういうところでもうはいってですね、そういうふうになんかね、傷つくことを恐れ、そして、よしよしとしてもらうような場所があるんだよっていうこと、まあ、そう受け止めても構わないんですけれども、ここの詩篇11編は、心のまっすぐなものに対して神様はちゃんと見てくださっているから、分かってくださっているから、今周りの人はそう言うけれども、ここ今ここでなんとか生きていこう、その時に必ず道が開ける、ここから開けるということなんだ。それがこの詩篇11編の詩人の信仰なんですね。どうでしょうか。今日はもう一箇所、新約聖書でマタイによる福音書26章36節以下を読んでいただきました。イエス様のゲッセマネの祈りなんですね。十字架を前にしてイエス様が夜通しずっとこの十字架を前にしてお祈りをなさる。そしてルカによる福音書ではその汗がね、血となって血のようにこう滴り落ちた、汗が血になるぐらい真剣にお祈りされたっていう箇所、ゲッセマネの祈りですね。でもだけどその隣で弟子たちはもう眠りこけてしまっていたっていう、まあ、そういうちょっとね箇所なんですけれども、そのゲッセマネの祈りでイエス様が繰り返されて祈られる言葉が、父よできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいって、杯っておっしゃってます。この詩篇第11編に実は杯っていう言葉が出てきます。11編の6節ですね。逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれるんだ。これは旧約聖書では有名な神の怒りの杯なんですね。他の詩篇にも出てまいります。イザヤ書にも出てまいります。神の怒りの杯、これをイエス様はまさにこのことをおっしゃってるんです。燃える硫黄をその杯に注がれる、この杯を注がれた、その神の怒りが注がれている杯をゲッセマネの園でイエス様は飲まなきゃいけないのかっておっしゃるんです。できれば飲みたくないんだ、できれば飲みたくない、でも御心のままにって言ってその杯を飲まれるっていうのは十字架の刑ですね。十字架刑を自ら背負って行かれるっていうことに対する、これ怒りの人々の罪を背負って、そしてその怒りを自らのものとして断罪されて行かれるのが十字架ですよね。罪の贖いとして死んでいかれるのが十字架、これが神の怒りの杯を飲むということなんです。できれば避けたい、それこそ逃げ出したい、どっか違うところでもうこんなことはやりたくないって、イエス様でさえも おっしゃるわけです。この杯を飲まなきゃいけないんでしょうか、できればこの杯を過ぎ去らせてください、でも御心のままにと言って、イエス様は三度そのお祈りをなさった後に十字架へとかかっていかれるんですけれども、その時にもうちょっと見てみましょうか。マタイの福音書第26章45節を見ていただきたいんです。45節46節54ページです。44節からいきましょうか。54ページ、新約聖書54ページ、マタイによる福音書第26章44節。そこで彼らを離れまた向こうへ行って3度目も同じ言葉、父よ、私が飲まない限りこの杯が過ぎ去らないのでしたら、私あなたの御心が行われますようにと祈られたと。24節、それから弟子たちのところへ戻ってきて言われた、あなた方はまだ眠っている、休んでいる、時が近づいた。人の心、イエス様のことですね。私は罪人たちの手に引き渡される、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た。これ最後にイエス様はゲッセマネのを後にされるんですね。裏切り者が来た、これユダのことです。イスカリオテのユダが来た、だから逃げようっておっしゃっておられないってことなんですね。だから逃げよう、もうこっからほら起きて早く逃げようぜ裏切り者が来たぞってね、逃げようってそうおっしゃってないんです。これは裏切り者が来た、立て行こう、見よ、私を裏切り者が来た、イエス様ご自身の方からその出て行かれるんです。ユダの方に出て行かれる、自ら行こう、一緒に行こう、これに立ち向かおう。ゲッセマネのそののを通してイエス様は覚悟を決められましたということなんです。覚悟を決められたんです。そこで血を流すぐらい祈って、つらい、大変だ、この杯はできれば飲みたくない、でも分かった、これが御心ならばって言って十字架を受け入れられていくときに、ユダが来たときに、立て行こう、見よ、私を裏切る者が来た、自分から進んで自らその場面へと行かれる、逃げるんじゃないんですよ、出て行かれたっていうのがここの箇所なんですね。どうでしょうか、今日の11編と私はイエス様のこのお姿というのは本当につながっているな、そう思わせられる箇所であります。私たちは自分の弱さや愚かさを知っておりまして、時々ね、思う、私もそうです。ああ、もうやめたいってですね。もうね、もう逃げ出したい。もうこんなところやめたいってですね。もうこんなに忙しいならもうやめたいってですね。もうすべて何もかも放り出してね、もうどっか山へ逃げればですね、どんなに楽だろうかって、そう思う。鳥のように山へ逃げろ。鳥は自由でいいなってですね。鳥はいいなって言って、そう思う時は私たちもきっとあるんですよね。でもそういう時に、そう思う時に、天の神様はでもちゃんと見てくださっているよ、神様はちゃんと私たちを見てくださっているよ、ちゃんと神様は私たちのその悲しみや苦しみ、こんないろんな思いもちゃんと分かってくださっているから、そしてここで生きた時にちゃんと逃れの道が備えられているから、だからねって、今ここの場所でもう少し頑張れっておっしゃっておられるんじゃないかなと、そこの場所からちゃんと逃れる道は備えられるんですよ。ボーンとどっかに逃げたところに逃れの道はないんですよ。ここの場所からちゃんと逃れる道があるんだ。だからイエス様が立てさ行こうって、私たちは心を、信仰者ってどっかで、あれ私たち自身ね、本当に心まっすぐなところがあるじゃないですか、やっぱりどっかで真面目に、生きていこうっていう思いがありますよ、それは時々人々から誤解を受けたり、あるいは、評価されなかったり、むしろね、そう出るな、なんかそんなこと言うなっていうね、周りを見ろとかっていろいろ言われるかもしれませんけれども、その神様に対するまっすぐな心を持ちながら、なおそれぞれの場所で 生きていきたいなと思わせられる聖書の箇所でした。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは本当に弱さを持ってて、どうしてあなたがこんな状況に追い込むんだろうかと本当に思わせられます。そしてできれば逃げ出したいと思う思いがあります。正直にそういう思いを持っています。どうぞ憐れんでください。こんな私たちを、弱さをも含めて、この私たちの弱さも含めて、どうぞあなたが導いてくださいますように。この弱さをもあなたはちゃんと分かっていてくださると信じています。どうぞ良き道を私たちに与えてくださいますように。この状況の中であなたをまっすぐ見上げていく心重しを与えてくださいますように。皆によって祈ります。